ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。さあ、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんに、親子のこと教育のことをあれこれ聞いております。木田さん、スタジオです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
痩せました？
痩せましたかね。
ちょっとなんかスマートになられた時が、
ありがとうございます。
パーマをね、かけられて、またこう軽やかに、
はい、白いシャツに青いジャケットがとてもスマートでお似合いです
よね、
はい、なんか別に何かあるわけじゃない
んだ。すごい照れるんで
本当照れてらっしゃ
る。本題に行きましょう。
さあ、今東林館高等学校は夏休みなんですか？
そうですね、ただコロナの影響で休校が長かったんで、一応福山本校では9日の日曜日から週明けの17の月曜まで9日間のみ。
あ、
は
い、やっぱ
そうですね。
はい、
まあ、ただ自由登校ではありますけども、
一応。なるほど、なるほど、なるほど。いつ自分が好きな時行っていいってことなんですけど。なんか調べてみると、広島市の小中学校の夏休みが、8月8日から23日の16日間というのが最も多く。まあ、例年の半分以下ぐらいですよね。
ね、
であと10日間以下という学校も40校以上あるということ
で、そうなんですね。
だからもしかしたらもうこの週末明けには学校行く子どもたちも結構いるってことですよね。まあ、そういうことで今年は夏休みも異例なんで、今月のテーマはこちら、短い夏休み、夏休み明けに気をつけること。
はい、
あれですよ、やっぱ夏休み明けはいろいろね、子どもたちもなんかあるんですよね、これね。まあでも夏休みだからね、自由にさせてあげたいじゃないですか、この週末ぐらい短いから。勉強勉強とあんまり言いたくないし、
はい、
でもやっぱり宿題はチェックした方がいいですよね。
あ、まあそうですね、まあこれは、まあ、
普通に出てますよね。
まあ出てます、宿題は普通に出てます。
短くても出て
ます、ね、短くても出てます。まあ量はね、調整しながらだと思います。
じゃあもう夏休み明けってなると、必ず親がやった、はい、みたいなことになるんですけど、どうですか？
これは、まあ、宿題に対する保護者の方の考え方にも、まあ、よるかなと思うんですけど、まあ、宿題やらなかったら困るのは本人なんだからっていう考え方の保護者の方もいらっしゃるでしょうし、まあ、学校で出されたものはきちんとするのが当たり前だっていうご家庭もあるでしょうし、まあ、私個人的には、宿題はやっぱ課せられたタスクだと思ってるんで、やっぱきちんとしていくべきだとは思ってますね。それはやっぱ将来仕事する上において、やっぱり課せられるタスクをきちんとこなしていけるかどうか、この力っていうのは、これどういった業種であっても基本的にやっぱ必要なことなので、まあ、そういった力をつけるためには必要なのかなと思いますね。
たださ、短いじゃないですか、木田さん、そうは言っても。
そうですね。
長ければできるものがね、短かったら、例えば読書感想文とか。
ああ、そうですよね。これね、まあ、まあ、チェックするかどうかにも、まあ、先ほどの話にもなりますけど、これもやっぱお子さんの性格にもよって、我が子の場合はですね、自分でこう計画立てて、こうそれに向かってこうタスクをこう細分化していって、じゃあ今日これやったらいいよねとかっていう、この計画通りに進めていくっていう力がやっぱりまだまだ弱いので、やっぱりこの辺は親が一緒に一日これだけの量しようねっていう、この細分化させるっていうこの工夫はいるかと思うんですけど、でもお子さんによってはそういったことが得意なお子さんとか、それ自分でできるお子さんもいらっしゃるんで、この辺はあんまり言い過ぎると今度はね、逆効果にもなってしまいますよね。
まあ、まあ自分の経験から言うと、宿題やれって言われてやる子はいないと思います。
そうよね、でも言っちゃうんですよね、なんかだらだらだらだらスマホ見てたりとか、テレビドラマ見てたりとかしてるとね、ついついね、はい、遊びの反対は勉強っていうのの、なんか妙な短絡思考で、
ね、
宿題はっていう、
ね、なっちゃう、
まあ、それ
言っちゃう、
ね、お子さんそれぞれなんでご注意いただきたいと思います。もう一つやっぱり気になるのは、
はい、
以前も紹介しましたけども、やっぱり小学生も中学生も、まあどうなんですかね、高校もなんですかね、夏休み明けに不登校が増える、ね、やっぱり短い夏休みでやっぱ同じようなことが起きますですかね。
これはですね、実はもうすでにコロナの休校明けで、学校に行きにくいお子さんってもう結構いらっしゃるんですよ、現実として。
例えばコロナで休校になってて、
そうです、で学校始まるじゃないですか、なので先日もご紹介させていただいたんですけど、うちの東林館高校も中高生の保護者の方々対象に、コロナ明けの休校の相談窓口っていうのを開設してて、今もこう継続中なんですけど、
やっぱ
りご相談でやっぱ多いのは、特に小学校6 6年生から中1に上がったお子さんであったり、中学校3年生から高校1年生に上がったお子さん、要は通う学校が変化したお子さんというのは結構相談多くて、なるほどね、やっぱりこういったお子さんっていうのはですね、3月からもう休校入りましたので、はいはいはいはい、なかなかその最後の完了があまりこうバタバタバタバタしてて、うまくいかないまま新学期新学年を迎えて、で最初の1週間学校あったんですけど、またすぐ休校になっちゃって、もう計トータルで3ヶ月近くも休校になっちゃったんですよね。要はね、クラスメートとか担任の先生とうまく関係性築けないまま休校に入って、でまた今度6月から再開をしているので、やっぱりこうもう今年に関してはもう完全に子どもたちのペースが狂ってるっていうか、
そうですよね、
今までにないことが起きてるので、まあ、そうなってくると当然ストレスを感じやすいお子さんもたくさんいらっしゃって、まあ、短い夏休みは短いとか短くないとか関係なく、
関係ないですね、
もう今年は行きにくいお子さんすごく多いのは実際ありますね。
やっぱマスクも苦しいみたいです。普通そういう外的要因もね、
そうですよね、
もういろんなことがもう異例ずくめなので、ね、ありますね。
まあ、夏休み明けでいつもやっぱ心配なのは子どもたちの SOS っていうんですか、そこに気づいてあげられないっていう後悔やっぱ聞くんで、体の調子が悪いとか、
はい、
宿題がまだ終わってないんで行きたくないとかって言った時はどうしたらいいですか、 SOS とか。
あ、そうですね、まあ、言葉ももちろんそうなんですけど、やっぱ態度を見てあげるのもすごく大事で、なんかこうイライラしてるように見えるとか、なんか食事の量がなんかすごく減ってるような感じがするとか、もしくは逆にすごい食べてる、逆にとか、なんか夜寝れてない様子があるとか、元気がないとか、まあ、そういった様子があったらですね、こうまず話を聞いてあげることで、本人もしかしたら話をしてくれない場合もあるんですけど、まあ、そばにいて、まあ、いつでも聞いてあげるよっていう姿勢も大事だし、なんならですね、そうなる前の状態の方が実は大事で、やっぱりそうちゃんとこう子供が気軽に親と話ができるような関係性を作れてるのかどうかというのももちろん大事ですし、あともしくはですね、思春期になると親には言えないこととか、言いづらいこととか、そういう話もたくさん出てくるので、じゃあその時誰とだったら話がしやすいのか、例えば友達なのか、兄弟なのか、おじいちゃんおばあちゃんなのか、ね、親戚のおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、いろんな周りの大人いらっしゃると思うんですけど、誰とだったら子供が気兼ねなく話ができるのかっていう、そういう、こう環境を整えてあげる、子供が孤立しなくてもいいように、何か困ったことがあった時に吐き出せるように、もう親がこう全て頑張ってこの子が全部自分に訴えてくるようにってこう必死になる必要もなくって、どこかでこう
誰かの力を借りてもいいって
ことですよね。やっぱりとにかく大事なのは子供が孤立しない、一人で悩まない、抱えないってことがすごい大事なので、その環境に力を注いであげるっていうのは大事かな、
ね。まあ、普段の、ね、雑談というのはもう毎回このコーナーで ね聞いてますけど、例えばですよ北さん、
はい、
週明け月曜日、
はい、
子供がお腹痛い、もうちょっと学校行きたくないみたいになったら、どんな対応を、
まあ、私はまずは信じてあげたらいいと思うんですよ。お腹が痛いって、まあ、分かったって、じゃあちょっと病院行ってみようかとか、まあ、お腹痛いんだったら、じゃあちょっと今日は休もうかと、まずまあ一旦信じてあげたらいいかなと思うんですね。で、もしそれが続くようだったら、やっぱりそれはやっぱり心の原因、心が作用していることが可能性としては大きいので、まあ、そうしたらやっぱりさっき言ったように話を聞いてあげたりとか、話をしやすい環境であったりとか、一人で悩まなくてもいい環境を作ってあげることも大事ですし、まあ、早く専門機関につなぐということも、まあ、必要なことかなと思いますね。
なんか子供が学校通い始めるとさ、なんかこう学校を介しての親子コミュニケーションみたいになってきて、なかなかこう親子のコミュニケーションを作るのが苦手という親御さんも多いんじゃないかと思いますけどね。
なんかほら、親の意見より結構先生、好きな先生とか、そっちの意見をこうね、聞くようになるから、親も知りたいんだけど意外と分かんないみたいなこともある。
ただコミュニケーション作らないといけないですね。
まあ、ただね、やっぱ思春期のお子さんは、やっぱり何を言われるかよりも誰に言われるかってすごい大事なんで、親とね、まあ、もちろん関係性がうまくいくに越したことはもちろんないんですけど、やっぱ親には反発しやすいっていう面もあるし、 うん、親も自分と似てる分やっぱイライラしやすい
とかもあるし、そうなのよ、真っ赤裸でね、
そうなのよ、そうなのよって
そうかそうか、だから木田先生の言葉を思い出したんですよ、ね、そうだったそうだったと思って、
ね、
誰に言われるかだった思春期はと思うんだけど、
わかるね、同じこと言われてもね、逆にね、うん、そういうあの信頼してちゃんとうんうんって話が聞ける大人がいるっていうことがすごく大事なので、逆にそこがなんかこう、なんであの先生ばっかりとかあの人ばっかり話するのってこうジェラシーに変わっちゃうと、
そこはまため
んどくさい、これやっぱ親のちょっとエゴのところになるのかなという、
そういう瞬間もありますよやっぱり ね、
でもすごい気持ちとしてはすごくよくわかるんですけど、だけどねやっぱりそういうね孤立しなくていい環境があるのは大事ですし、あとやっぱこれご家庭のあり方にもよるんですけど、やっぱコミュニケーション多いご家庭ってやっぱりあの媒介物が多いなって感じますね、あの学校との話だけじゃなくて、例えば共通の趣味があるとか、ね、毎週一緒に見てるテレビ番組あるとか、
このスイーツがうまいとか、
あ、そうそうそう、
そういうことですか、
そう、一緒にボードゲームできるとかテレビゲームとか ね、トランプできるとか、なんかスポーツ少年団入っててその少年団の話ができるとか、なんかこう話題になる媒介になるものがすごく多いなというのは、あの
それ作らないといけないね、
そうですね、
あとさ、親だったらさ、もうやっぱり理想論として、うん、みんなそれぞれね、多様性があってということは、はい、頭では分かってるけど、でもやっぱり、みんなと同じようにっていう、なんか、そういう親の意識を変える必要もやっぱありますか、木田さん。
あ、そうですね、それはありますね。あの、私今38歳なんですけど、はい、あの、私が子供の頃ってやっぱ成長社会っていう社会で、
日本の
社会で、成長社会っていう社会で、はいはいはい、これってどういう価値観だったかっていうと、さっき言われたように、みんな一緒とか同じようにっていう価値観だったんですよ、うん、ランドセルの色も男の子は黒色で女の子は赤色しかなかったし、ね、あのスマートフォンなんか誰も持ってなくって、うん、もう一家に一台固定電話しかなかったような時代だったんですけど、だけど今の子供ってもうそこからシフトチェンジしてて、うん、成熟社会っていうみんなそれぞれとか一人一人にっていう価値観の時代を生きてるんですね、うんうん、ということは私も含めてやっぱり大人世代っていうのはやっぱ考え方シフトしていかないといけないと思って、確実にあって、うんうんうん、我々が子供の頃とは確実に考え方が違う時代を今の子供たちはやっぱ生きてて、でみんな一緒にっていう考え方をやっぱ子供たちに伝え続けると、やっぱ自分で考える癖がない子供に育っていくと私はすごいそこを危惧してます。
そっちの方が心配って
か、はい、心配で、親の世代はねそれで良かったんですよ、みんな一緒で、すごい時代分かりやすかったし、あの成功パターンが基本何年も続けてたんですね、昔成功したパターンがずっと続けて成功し続けることができたんですけど、
いい大学行っていい会社入ってみたいなことですよ ね、
モデルケースもありましたよね、でも今スピードがめちゃくちゃ速すぎて、例えばヒットしても1年持たないんですよ、そんなことって全くなかったですよね、もうお笑い芸人の世界なんかもうね、もう
大御所になるまで1回売れたら
ねえ、もみじまんじゅうって何回ね、すごい言い続けてたじゃないですか、僕子供の頃って。
今もうそうじゃないですよね。
ね、今はね、1年前に流行ったことって思い出せないですよね。
覚えてない。ということは親の意識も
そう、やっぱり変えていかないといけないところ、シュートチェンジしていかないといけないところってあって、やっぱりこれからって常に考え続けることって子どもたちに求められてるわけですよ。考えて自分でアイデアを出す、考えてアイデアを出すってことを求められてて、でいろんなところで聞くのはやっぱりあの僕が大学の時もそうでしたけど、例えば大学や専門学校に来た子たちも、うん、なんで来たか分かんないと、うん、親に言われたから来たみたいな子たちも、うんうん、いて、うん、で自分で考えてる学生ってやっぱ違っててですね、
ですね、
違います、やっぱあの私今の福山で市議会議員もしてて、うん、今あの議員インターンシップであの2人大学生をですね、うん、インターンでこの夏2ヶ月間あの今日もスタジオに外いますけど、うん、やっぱり彼らなんか1年生で議員インターンシップしてるわけですね、もうすでに
議員になるの、
いやなんかね、あ、うんうんって首振ってるんで、なんかでも自分で考えるところがあって、やっぱりあのついこの間まで高校生だったですからね、それがもうすでにやっぱり自分で踏み出してやってるし、他にもあの大学生と一緒に街づくりプロジェクトとかですね、今あのコロナで休止してますけど、あの貧困の子とか孤食一人でご飯食べてる子のために子ども食堂とか無料の学習支援を大学生と一緒にやってますけど、そういうことに積極的に参加してる学生ってすごい意識高くてですね、まあ、僕何も考えずに大学行ってた私なんかとはもう比べ物にならないほど、もう雲泥の差があるなって感じてるんです。で っぱ彼らって自分で踏み出すことでいろんなチャンスを掴んでるし、いろんな大人に会えてるし、で私ももちろん積極的に彼らに対してそういう機会を提供したいなと思ってるし、それができるのはやっぱり彼らってやっぱり高い意識も持ってるし、行動力もあるし、一歩踏み出す勇気も持ってて、それはやっぱりみんなと一緒でいいなんてこれっぽっちも持ってないわけですよ。どの大学生も
自分がやりたいことを選んでやるわけですからね。
そうです、そうです。もう何か変わったことをしてやろうってやっぱり参加してる大学生ってみんな思ってて、
そういう風な思考に育てるにはどうしたらいいんですか？
あれやっぱりみんな一緒っていう価値観の中でやっぱり育てるとやっぱ苦労する。私自身もすごく感じてて、やっぱり親の固定観念とか、こうじゃなきゃいけないとか、こうあるべきっていうこの縛られたもので、こう知らず知らずにこう押し付けてると、やっぱり特に今のこれからの時代は子供ってすごい苦労するんじゃないかなと思って。
まあ親はそれで生きてきたからね。
そうなんですよ。こう同じレールをですね、こうそつなくこなしていくっていうのはこれすごく得意になるんですよ。で何もなければそこそこ順調に進めるんですけど、でもこういう大人はですね、やっぱアクシデントに弱いんですね。そうだから私も父親が急に亡くなって10年前に理事長になった時は本当ノイローゼになるかと思いましたし、私もこうそつなくこなすこととか、こうレールをそのまま歩くことは得意なんですけど、やっぱアクシデントってやっぱすごい苦手なんだなっていう、
自分で考えないとい
け
ない
ですね。感じましたね。だから東林館高校は不登校の子たちを助ける救うための学校ですけど、理事長である私が不登校になりかけるという不登校になりかけるというですね、結構苦労、あの頃は当時は苦労したなと思いながら、
ね、だから親の意識は決定的に変えなきゃいけないですね。
そうですね、やっぱこれからの時代ってやっぱアクシデントの私連続だと思ってて、でこのコロナもそうだと思うんですよ。やっぱ想定外のことがやっぱ次々起きる。
そうですね、
複雑すぎて時代の先を読むっていうのがものすごい難しい世の中になっていってるので、やっぱり子供たちが今の時代を生き抜いていこうと思ったら、親もやっぱ子供たちって今そういう時代生きてるんだっていうことをやっぱり理解しなきゃいけないし、自分が生きた時代とは違うんだっていうことをやっぱり一つの考え方とか固定観念に縛られるということからやっぱ解放してあげなきゃいけないのかなというのも感じます。
だから教えるとかいうのもまあできないけど、一緒になんか知っていくみたいな感じなんですかね。
もうおっしゃる通り、一緒に考えていく、一緒に寄り添っていく、
そういうことか。
でこうじゃなきゃいけないっていうのをやっぱり一つずつやっぱり外していくっていうことも必要。
まあ、それある意味幸せの哲学的な価値観になるのかもわからないです ね、 ですね。何が幸せかっていう ね、 ね。さあちょっと最後に、今学校に行きたくないとちょっと薄々でも思っている子どもたちで木田さんからアドバイスを。
あ、そうですね、今すごいしんどさとか苦しさの中にいる子もいると思ってて、今ラジオ聞いてる子の中には、でお願いしたいのはもう絶対に一人で抱え込んじゃダメで、今いる学校に行けなくても大丈夫だし、将来社会で生きていくための道はもう絶対一つじゃないので、でもお願いしたいのはもうとにかく抱え込まないこと、一人で悩まないこと、もうしんどい時はしんどいって素直に周りにいる大人にちゃんと言える人になってほしいなっていうのはすごい心から願ってますね。
です、そしてですね、今教育に関する講演会も軒並み中止で保護者も学ぶ機会が減少してるんですが、はい、そこで木田さんが大好評ズーム講演会第2弾を企画されておりまして、はい、これが今月の23日の日曜日、来週な、再来週か23日ですよね、23日の日曜日の朝10時半から1時間ぐらいの予定で、Zoom でやります、
はい、
子どもが描く目標設定のコツ、
はい、
無料講演会、これどんな内容ですか？
子どもたちにとってもそうですし、もちろん大人にとってもそうなんですけど、目標設定ってすごい大事で、だけどコツがあって、これ全部で5つあるんですけど、この5つっていうのは脳科学とか心理学に基づいて、私なりにいろんな子どもたちや保護者の方が接していく中で感じたコツで、ぜひですね、子どもじゃなくっていろんな立場の方々に参考になる内容になるじゃないかなと思って、
ビジネスツールとして、
ですね、もそうだし、子ども我が子が目標設定していくためにどういうことが必要なのかっていう声声かけのコミュニケーションにおいてもすごい大事なポイントになるんじゃないかなと思うので、
こういうの一緒に見たりするのもいいですよね。
もうぜひ子供と一緒に見てほしいな、ね、そうですね、思います。
これ無料でですね、途中の時間からも参加できるし、退席も自由になっていますが、ただし木田さんの公式 LINE アカウントに登録しないといけないので、
はい、
公式アカウント登録してください、 LINE を、
はい
はい、ここだけご協力いただけたらと思います。
木田公平ってひらがなで検索していただくか、東林館高校東の林の館、東林館 山高校で検索していただくと、うん、まあ、それぞれページが出てくるので、なるほど、そこにあの私のプロフィールが書かれたページがあるんです、うん、そこにあの公式 LINE アカウントの登録の仕方があの詳しく書いてありますので、あのそこからご登録いただけたいな、
まあ、でも、うん、ズーム講演会とかいいですよ ね、
これね、
そうですね、はい、もうぜひ、
ぜひ23日でございます、皆さんチェックしてください。通信制服通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。